77.1
レインボー FM。 ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月15日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、5月も中旬になりました。さあ、もう声にエコーがかかったことで、5月の、後半も頑張っていきたいなぁなんて思っております。今日はですね、たくさん作品があるので、早速映画ご紹介していきましょう。スマッシングマシーン。日本中を熱狂させた総合格闘技の祭典プライドの創世記に活躍した格闘家マーク・ケアの知られざる奇跡を、プロレスラーのザ・ロックとしても知られる俳優ドウェイン・ジョンソンが主演制作を務めて映画化した作品です。アンカットダイヤモンドなど兄・ジョシュとの共同監督作で高く評価されてきたベニー・サフディが長編単独初監督を務め、2025年第82回ベネチア国際映画祭にて銀獅子賞を受賞しました。そして日本人メイクアップアーティストのカズヒロさん率いるチームが特殊メイクを手掛け、第98回アカデミー賞でメイクアップ&ヘアスタイリング賞にノミネートされたことでも話題となっています。この作品で私、映画を通して初めてマーク・ケアを知ったんですよ。演じたドウェイン・ジョンソン自ら映画化にこう力を注いだだけに、見事な演技力を見せていました。そしてですね、ドウェイン・ジョンソンの他にも出演者にですね、エミリー・ブラント、そして日本からも大沢たかおさんや布袋寅泰さんなどが出演してるね、結構見どころ満載の作品なんですよ。そして劇中ですね、ケアと同じ格闘家のコールマンとの友情が描かれてるんですけれども、私ね、ここがすごく良かったなぁと思ったんですよね。もう見ながらすごく熱くなりました。スマッシングマシーン、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマキャナルシティ30、他全国で公開中です。続いての作品はボタニスト、植物を愛する少年。新疆ウイグル自治区の辺境の村を舞台に、植物と対話する少年の成長を詩的な映像美で綴ったドラマ。新疆ウイグル自治区出身のジン・イー監督が長編初名本を取り、自身の幼少期の記憶を出発点にマジカルリアリズムを織り交ぜた独自の映像世界で描き出しています。そして主人公の少年をはじめ、キャストには演技経験のない素人俳優たちを起用。第75回ベルリン国際映画祭ジェネレーション K プラス部門にて国際審査員グランプリを受賞した話題作です。植物への愛情、少女への淡い恋心、少年の成長する姿と美しい自然の映像がこう折り重なって、静かで心を揺さぶられる時間を過ごすことができました。私、この作品に出会えてよかったと思える一本だったんですよね。そしてなんかちょっと NHK の朝ドラのらんまんも思い出してしまいました。ボタニスト、植物を愛する少年、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターエイヤなどで公開です。続いての作品は廃業神。現役医師の作家草壁陽さんが2003年に発表した同名デビュー小説を染谷翔太さんが主演を務めて映画化したヒューマンドラマ。監督脚本は三つの光などで、国内外から注目を集めてきた吉田光輝監督です。この作品、現代社会における介護の問題をこう テーマにしてるんですけれども、まあ、これってもう誰にでも起こり得ることだけに決して他人事ではないですよね。まあ、辛さや苦しみは介護される本人、そしてその家族それぞれにしかわからない、まあ、それがものすごく伝わる作品でもありました。まあ、その目谷翔太さんをはじめとする役者さんたちの演技にもうさらに物語に引き込まれた作品です。俳優心、こちらは九州では福岡の木野シネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品はザ・コラール希望を紡ぐ歌。教皇選挙のレイフ・ファインズ主演で、戦争により存続危機にある合唱団が前代未聞の試みによって新たな希望を見出していく様子を描いたヒューマンドラマ。この作品ですね、戦争という背景の中で団員たちそれぞれの思いを奏でながら、音楽が人と人との心をつなぐ希望となることを映し出す心に染みる物語だったんですよ。この作品の中のラストのコンサートのシーンが私今でもすごく心に残っています。ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。ザ・コラール希望を紡ぐ歌、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシネマなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。いろは。長崎県を舞台に姉妹2人の旅路を描いたロードムービー。監督は美味しくて泣くときで知られ、長崎県佐世保市出身で、これまでにも琥珀、コンコンなど長崎を舞台にした作品を手掛けてきた横尾初樹監督。キャストは全部僕のせいで知られる川島リリカさんと、アイスと雨音で注目を集めた森田心さんが姉妹を演じるほか、鶴田真由さん、遠藤久美子さんなどが共演し、さらには長崎県民キャストの方も多数出演されている話題の作品となっています。長崎の知ってる風景の中で展開される姉妹の抱いてる思いとか、あと心の葛藤、それが見慣れてる風景の中で描かれているから余計に心に刺さるところもあり、そしてね、じわーっと泣けてきたりもするんですよね、この作品。そして、県民キャストの方々も多数出演されていて、横尾監督の長崎愛いっぱいの作品なんですよ。見ながら、もちろん長崎弁もなんですけれども、あそこ知ってるとか、あ、ここ行ったことあるとか、あ、そのおやつ食べたことある長崎県ならではのおやつなんていうのもたくさん出てくるので、この作品を見ながらよかったら長崎の知ってるところ、キーワードっていうか長崎の知ってる場所とか、あ、長崎ならではのおやつこれ食べたことある、いくつ自分ならではの長崎を見つけられるかっていうのもね、カウントしながら見るともっと楽しめるんじゃないかななんていうのも感じました。そして長崎以外の方にもこの作品を通して長崎の魅力をいっぱい感じていただければなと思います。5月9日の日に長崎でですね、舞台挨拶も行われておりまして、実はこの番組収録なので、まだこれこの今の時点では舞台挨拶の前なんですよ。なのでまた日を改めて舞台挨拶の模様などもお知らせしていきたいと思います。いろは、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で先行公開中、そして来週5月22日から全国順次公開となっております。大きなスクリーンでご覧ください。続いての作品は君のクイズ。直木賞受賞作家小川さとしさんが2022年に発表しベストセラーとなったミステリー小説君のクイズを映画化した作品。派遣アニメ沈黙の艦隊シリーズの吉野浩平監督がメガホンを取り、クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷路を VFX FX を駆使してスタイリッシュに表現しています。キャストは中村智也さん、神木隆之介さん、室津義さんなど実力派俳優が出演しています。クイズ番組の優勝者はなぜ問題を一文字も聞かずに正解できたのか、その答えはぜひ劇場でお確かめください。君のクイズ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は映画正直不動産。小学館ビッグコミックにて連載の人気漫画を山下智久さん主演で実写映画化し、2022年から2シーズンにわたり放送されたテレビドラマ正直不動産シリーズを映画化した作品です。ひょんなことから嘘がつけなくなった営業マンが正直さだけを武器に海線山線の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いています。ドラマ版に引き続き NHK 連続テレビ小説おむすび の根本のんじさんが脚本、そしてのだめカンタービレシリーズの川村大輔さんが監督を務めています。キャストは山下さんの他にも福原遥さん、市原隼人さん、ディーン・藤岡さんなどドラマ版でおなじみのメンバーが集結しています。嘘がつけない営業マンが不動産業界の裏をぶっちゃける映画正直不動産、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は旅立ちのラストダンス。ミスターブーシリーズで日本でも人気を集めた香港の喜劇王マイケル・ホイと、香港を代表するコメディアンで毒舌弁護人正義への戦いなど俳優としても活躍するダヨ・ウォンが32年ぶりに共演を果たし、香港映画歴代興行収入第1位を塗り替える大ヒットを記録したヒューマンドラマ。香港の葬儀業界を舞台に家族、伝統、死生観といった普遍的なテーマを丁寧に描き出しています。監督は脚本家出身で、この作品が長編監督第3作となるアルセルムちゃん。この作品ですね、第37回東京国際映画祭ワールドフォーカス部門では126分バージョンで上映されましたが、劇場公開では140分のレカクターズカット版で上映されます。この作品ですね、見終わった後涙が止まらなかったんですよ。人の死、その弔い方、個人への思い、日本とはまた違う儀式での死者の送り方も見ることができました。ラストの展開がですね、私今でもすごく心に残ってるんですよ。もう素晴らしい作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。すいません、ちょっと喉が詰まってしまって。映画旅立ちのラストダンス、こちらは全国順次公開中で、長崎では5月22日から長崎セントラル劇場で公開です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。すみません、ちょっと喉の調子がおかしくてちょっとむせてしまいました。大変失礼いたしました。最後に映画もう一つご紹介しますね。城太郎。谷崎潤一郎さんが大正3年に発表した短編小説城太郎を原案に、人間の欲望と盗作した美意識を現代的に再構築した官能ドラマ。谷崎潤一郎さんの生誕140年を記念した映画プロジェクト谷崎ディ・イマジドの一作として制作され、愛と屈辱、快楽と芸術が交差する物語を描き出しています。監督は梅雨の後先を手掛けた山崎慎平監督です。なんとも言えない世界観のある作品だったんですよ。谷崎潤一郎さんの作品をもっと熟読してから鑑賞すると、よりその世界観が見えてくるのかもしれないなっていうことも思いました。谷崎ワールドを ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。城太郎、こちらは東京のシネマート新宿ほか全国順次公開となっております。詳しい情報などは公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングを近づいてきました。まあ、皆さん、プラダを着た悪魔2ご覧になりましたか？メッセージもね、たくさんいただいておりますが、読む時間がなくて本当に申し訳ございません。まだまだ上映続いておりますので、ぜひ大きなスクリーンでご覧くださいね。今日はプラダを着た悪魔のですね、パート1の方のですね、サントラをですね、お時間までゆっくりお楽しみください。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいね。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。